おはようございます。9月5日の礼拝式を行います。説教を行います。今日は定年をまたぐ使命と題しまして、黙示録の6章の1節から6節のところからお話をいたしたいと思います。私は勤めていて、毎月お給料をいただくという生活をやめて、十数年がすでに経ちました。で、私はそのように、一日のうちでどのようにしておっても、その場所に行っておればお給料がもらえるという、そのような生活を終えた後ですね、どうなるのか少しは心配しましたけども、全く心配はいりません。私は今その時よりも、その頃よりも2倍の仕事をしております。本当に、そして毎日主に感謝するところの日々を送っていることを知っていただきたいと思います。今日は定年、これは定まった年、皆さんが、お給料を規則正しくもらうという、その時が過ぎてどうしたら生きていったらいいのか考えるか分かりませんけれども、実は定年というのは実はないんですね。私たちは主イエス様に救われて、人生を主から、人生の働きを主から任命をされています。その仕事をすることにおいて、定年というのは単なる人間の決めた一つの時間であります。今日のお話のまとめをいたしますと、まとめというか結論を申し上げますと、内側に神の霊、キリストの御霊を宿している人は皆祭司として働くことができます。この人々は定年をまたいで最後まで使命を果たしていくことができるのです。これが結論であります。前の章5章で24人の長老たちは新しい歌を歌いました。そしてその中で、私たち、今の私たちは地上を治めるのですと言って賛美をしたのであります。私たちには定年をまたいでしなければならない使命が実はあるのです。イエス様はこの6章において、いよいよ父なる神から受け取った巻物の封印を一つ一つ開封し、ヨハネに迫り来る歴史を明らかにされました。御使いはヨハネに雷のような声で来なさいと叫び、起こってくるこれらの歴史をしっかりと見るように示したのです。これらの患難試練は歴史上繰り返されるものであり、一定のパターンを持って現れるのであります。ヨハネはパトモスという島に流刑となっておりましたが、自分の牧会する教会から離れ、そして一人このパトモスに流されたのであります。毎週の日曜日、岩にもたれながら彼は礼拝をいたしました。その礼拝の中で示された幻をこの黙示録に記録したのであります。で、このようにこのヨハネは、神はヨハネに起こってくるところの一つの歴史の規則を教えました。 それはこのヨハネにとって近未来すぐに起こってくるところの一つの大きな困難、試練について示したものであります。このようにこの封印が一つ一つ開かれていく中で、試練が訪れ、困難が訪れ、戦争が訪れ、また多くの犠牲者が出てくる、このような歴史が繰り返されていくのだ。神はそのようにヨハネに示したのであります。でここでですね、神がいるのだったらなぜこのような困難や試練があるのかと質問される方がおられます。答えは、人類はそのような歴史を選んだということにあります。神は創世記において警告されました。人間に自由を与えると神は言われました。しかし一つだけ制限を加えられました。その制限は、善悪を自分で判断してはならないというものでありました。神はその制限をエデンの園の中央の木からの実を取って食べてはならないという命令で示されたのであります。しかし最初の人はその実を食べ、人は善悪を自分で判断する道を選びました。神なしの歴史を歩み始めたのです。ここに全ての困難と試練は始まるのであります。我々は宿命を負っているのであります。さて今日の6章の一節を見てみたいと思います。これは6章の1節2節の聖書の言葉であります。前のスライドにも示しましたけれども、お読みいたします。また私は見た、子羊が七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っているものは意味を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。巫女イエス様はついに第一の封印を解かれました。そこに現れたのは白い馬に乗った人物でありました。彼は破竹の勢いで勝利を収め、周りの国々を侵略をし始めました。このような行為を実は覇権を争うという言葉で今日も表されています。このような独裁者はどの時代にも現れます。今私たちの記憶にあるのはアドルフ・ヒットラーです。このような人物の登場は歴史の法則なのであります。1945年の4月30日ベルリンの地下壕の中でヒットラーは自殺をいたしました。彼は死の直前、秘書にこのような言葉を残しました。ナチズムは消滅する。その思想は私と共に消滅する。だが100年後には新たな思想、新たなナチズムが誕生するであろう。このように独裁者は必ず定期的に現れることをヒットラーも述べたのであります。さてその次を見てみましょう。六章の三節四節であります。でこれも聖書の言葉でありますので、前にスライドで示しました。お読みいたしたいと思います。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。 これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。このように第二の封印が解かれました。そこに現れたのは赤い岩に乗った人物です。この人物は第一の封印で現れた独裁者と深く関係しています。この独裁者は次には戦争を引き起こすのです。ここに避けようとしても避けられない人間の宿命が隠されているのであります。で、このようにこの災難、戦争を見ていくときに、神が私たちにそのような戦争や試練、困難を与えられたのか、このように見る人がおられるかもわかりませんが、実は逆であります。人間の宿命が、またサタンがこのようなことを起こそうとしている、その働きを、神は御使いを使って必死になって押されているのであります。しかし、ある理由によって、その御使いが押されている、その抑制を解かれることがあります。それがこの今一番と第一の封印と第二の封印であります。これは私たちが平和だと思っているときには、実は御使いがそれが起こらないようにと必死に抑えているのであります。まずそのことを理解していただきたいと思います。白い馬と赤い馬に乗る人物によって大きな戦争が起きると書かれています。先のヒットラーは第二次世界大戦を引き起こし、6000万人以上の犠牲者を生み出し、第二の封印の歴史を実現したのであります。次に第三の封印に目を留めたいと思います。この6章の5節6節において第三の封印が解かれたことが書かれています。今度は黒い馬に乗った人物が現れました。この人物は手に秤を持っていたと書かれています。この人物はこの秤によって世界的な経済的混乱を起こすのであります。お読みいたします。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものをが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。これは御使いたちの間から聞こえたということでありますから、それは御座から聞こえてるんですね。その御座の主である父なる神、子なるキリスト、御霊なる神、この神からの声でありました。今述べましたように、その声はこう述べています。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。小麦一マスはこの体積にして約1リットルであります。で、これはここに盛られた小麦は人間の1日分の食料に当たります。また1デナリというその金額は1日の1人の賃金であります。そうしますと、1人の人が1日働いてやっと その一日の食事をするだけの小麦の値段であるということがわかります。そうしますとですね、まあこの小麦を食べている人というのはかなり、お金持ちの人ですね。その人でも実は一日働いた分の賃金で小麦が一マスその日の食事しかできない。もしもここに家族がいますと、家族全体はたちまち食べていくことができない。今日のように2人3人多くても4人の家族ではありません。おそらく大家族だったと思いますが、そうしますとこの小麦の値段は非常に値上がりして、1日分の賃金ではその家庭を養っていくことができないわけであります。で、調べますとこの当時1デナリで小麦は8マスを買えます。ですから小麦の値段は8倍になっていたということがわかります。これは物価が急激に上昇していることを示しております。次に大麦3マスも1デナリとありました。大麦を食べる人というのは非常に貧しい家庭であります。その貧しい家庭の人はこの1デナリがあれば、3人家族であれば1デナリ1日の賃金で大麦でパンを焼いて食べることができます。しかしこのその当時はこの3人ということはありませんから、まず6人家族であれば大麦を食べたとしても飢えていくということになります。で、またオリーブ油とブドウ酒には害を与えてはいけないとありますが、オリーブ油もブドウ酒も贅沢品でありますので一般の人々の食料とは無縁であります。要するに黒い馬の登場でインフレが起こり、一般の人の食料品の物価が上昇し、生活苦が始まったということであります。第一の独裁者の登場、第二のそれによるところの戦争、第三によるところの経済的な破綻、このようなことがこの6章の前半で書かれてあります。後半には疫病、それから迫害ですね、そういうことが書かれてありますが、今日は前半だけをお話をしております。で、先に述べましたドイツの場合、このインフレが進み、1920年代には今から100年前でありますが、物価が2万5000倍にもなりました。彼らはこのパン一つを買うのに手押し車に札束をいっぱい持って行ったわけであります。その挿絵が現在も残っております。ドイツはこの聖書に書かれていること以上のハイパーインフレを経験したのであります。ヒットラーはこのハイパーインフレを利用して実は独裁者になったのであります。以上の独裁者の登場、それによる他国への侵略、戦争の勃発、経済的不安、これらのことが一つ一つ巧みに絡み合って、ついに世界戦争という恐ろしい結果が生まれることになったのであります。これは現在も見ることのできる歴史の法則であります。ヨハネに示されたこの紀元100年ぐらいの後に起こってくるのは同じような、このような危機がやってくるのであります。このようなサイクルは人類の持つ宿命なのであります。私たちは 主イエスを信じて御国の民として召されました。それは私たちが特別な地位が与えられて喜ぶためではありませんでした。私たちが罪が許され神の子とされ御国の民とされた、なんと幸いなことか。それで人生が終わっていいんだ、そういうことではないんです。私たちが主イエスの救いを受けたのは、このような混乱した世界に私たちが使わされるためでありました。祭司として使わされるためでありました。前の章の5章の25章で24人の長老たちが新しい歌を歌っていると最初に述べましたけれども、その箇所を見てみたいと思います。黙示録の5章の9節10節であります。これは御言葉ですので前にスライドで示しました。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。はっきりとこの24人の長老たちは、このイエス様に救われた私たちは地上を治めるために祭司として派遣されているのであると述べているのであります。私たちはこのような混乱する世界に祭司として使わされました。この祭司の働きには定年はありません。この地上の人生が終わるまで祭司の働きは続くのであります。ですから現在仕事をしている人は定年後のことを考えておかなければなりません。定年後はゆっくり休もうと考えても、それは退屈な生活になるだけであります。定年後に向かって使命のために定年前に助走を始めなければならないのであります。どの働きも祭司としての使命につながっております。それは神の働きであります。私たちはここで考え方を変えなければなりません。家庭を守る母親は祭司として母親の働きをしているのであります。職場を守るご主人は祭司として職場の働きをしていると考えなければなりません。祭司となるために神学校に行って神学を学ぶ、これも一つの重要なことでありますけれども、それは祭司としての中心的なことではありません。どこに使わされようと、私たちはイエス様によって救われ罪許され神の子とされ御国の民とされている、そして祭司としてこの世に使わされている、このことを自覚しなければならないのであります。今日の結論でありますけれども、内側に神の霊、キリストの御霊と宿し、キリストの御霊を宿している人は皆祭司として働くことができます。この人々は定年をまたいで最後まで使命を果たしていくことができるのであります。皆様のこの一週間の祝福をお祈りいたします。アーメン。